はい、お疲れ様です。ということで、認知の歪みについて2回目の音声をお届けしたいというふうに思います。前回認知の歪みの、典型的な例として痴漢の話をしましたが、これはですね、生まれつきなのか、それとも、後天的に生活習慣でできてしまうのか、それはなんかいろいろあるみたいです。やっぱ生まれつきというか人間はですね、普通育っていく段階でいろんな失敗をしますよね。例えば良かれと思ってやったらめちゃめちゃ怒られたとか、自分はいいと思ってやったら嫌われてしまったとか、そういうことをちっちゃいうちにいっぱいやりますよね。で、そういうことを学びながら、こういうことをしたらこういう反応が返ってくるのだという、知識と経験を積み重ねていくんですね。で、認知が歪んでいる人っていうのはもともとこれが、理解できない人、もしくはそういう経験が著しく少ない人に起こりやすいというふうに言われています。ここら辺ちょっと面倒なので、メモを取りながら聞いてください。多分一回聞いて理解できないと思います。生まれつきわからない方っていうのは、例えばコミュニケーションとかがもともと脳の機能的に得意じゃない方いらっしゃいますよね。そういう方はですね、向こうが反応してきても、感情的にそれをキャッチすることができないので、知識とか経験が蓄積していかないんですね。普通人間はですね、良かれと思ってやった、もしくは、何気ないことを行ったのに相手が傷ついたり怒ったりした時に、これはもうやってはいけないんだ、なぜなら相手を傷つけたくないからという感情が発生したり、もう怒らせたくない、悲しい思いをさせたくないという感情が発生するので学ぶんですが、その感情が立ち上がらない人がいるんですね。まあなんか怒ってるみたいだけどふーんみたいな、いるんです、そういう方で。そういう方はやっぱり認知の学びが蓄積されていかないんですね。後者の例は、これはエリートコースを歩んできた人に非常に多いんですけども、小さい時から特に大きな失敗もなく、なんなら、まあスポーツもそこそこできて、勉強がいつもできて、大人に褒められること、同級生から一目置かれることがほとんどだったから、で、まあ、大学とか職業のスペックで、まあ、一応も結婚もできたしみたいな人で、順調に、出世もできたしっていう人は、今の話からすると分かりますよね。失敗経験が少ないので、経験知識が足りず認知がうまくいかない。失敗してる人、そして失敗したことに対して、これはもうこういうことはしたくないな、こういうふうに相手に思われたくないな、相手を傷つけたくないなっていう感情が立ち上がる人は、認知のパターン化が進んで認知の歪みが起きづらいと言われているわけです。で、そういったことからですね、失敗してない人ってね、やっぱ問題結構ありなんです。そこまで順調に見えた人がですね、とんでもないことしてしまうっていうのは、こういうところからも来てるわけですね。で、結論から言うとですね、認知が歪んでいる人を治すのは非常に大変です。プロでも、苦慮します。なので、おすすめは、認知が歪んでいるな、それももう程度が、看過できないレベルの場合は、逃げることをおすすめします。素人の我々が向き合ってどうこうできる問題ではありません。ほぼ無理だと思って私はいいんじゃないかなというふうに思っています。で、このまあ、本当に難しいんですよね。プロでも、例えば痴漢をやった場合ですね、再犯率とか本当にもう、まあ、正式な統計がどこまでなのかわからないですけども、まあ、一説には本当7割8割9割というふうに言われていますね。それぐらい認知って歪みを取るのが大変なんです。もうそれこそ刑務所に入ったっていう罰を受けたとしても、なかなか変えられないぐらい、もう歪んじゃったものはなかなか直せないというふうに言われていますね。なので、おすすめは逃げることです。で、セルフイメージが低い人はここで、こういう行動をとります。自分が何とか変えることができるんではないかと思って一生懸命説明をしてしまいます。 もしくはこの人がこういう行動するのは自分が悪いんだ、もしくは自分が変わればこの人も変わってくれるんではないかと思う人がいるんです。だいたいこの2者が存在してしまいますね。セルフイメージが低い人が、認知が歪んでる人と一緒にいると。でまたね、認知が歪んでいる人って潜在的にセルフイメージが低い人を、見つけるのが得意みたいなんですよね。なので、まあ、共依存みたいな感じに結果的になってしまいます。なので、もしこの音声を聞いて気づいたら一目散に逃げることをお勧めします。で、次回はですね、じゃあ、まあ、それでも、今そういう人にもし会ってしまった場合、もしくは自分が絶対に縁を切れない人がそうであった場合、どうするべきかというお話をしていきます。以上です。